This is MIT Technology Review.
2021年4月13日掲載。クリスパーベビー事件とは何だったのか。ストーリーを解読する。クリスパーによるゲノム編集は異形につながる可能性がある有望な技術だが、危険をはらんでいる。それがクリスパーについて語る時の決まりきったストーリーだった。その危うさが現実のものとなったのは、 MIT テクノロジーレビューのアントニオ・レガラード編集者が2018年11月、中国の若き科学者であるフー・ジェンクイがクリスパーを利用して人肺を編集したことを初めて報じた時だった。ゲノム編集された肺からは少なくとも3人の子供が誕生した。クリスパーベビーのエピソードは今や遺伝子編集を語るストーリーにおいて欠かせない一章となっている。カリフォルニア大学バークレー校教授のジェニファー・ダウドナとメオ大学教授のエマニュエル・シャルパンティエが2020年、クリスパー技術の発明によってノーベル賞を受賞した時も、ほぼ全てのニュースがフーについて言及した。今世紀最大の科学的偉業のストーリーで、フーは悪役を演じているのだ。ストーリーテリングは重要だ。過去がどのように記憶されるかだけでなく、未来がどのように展開するかがそれによって決まるからだ。フーの計画は、科学がどのように進化し、どのように英雄が作られるかというストーリーによって形作られたものだった。そのうちの一つが語られたのが、2017年1月、カリフォルニア大学バークレー校のジェニファー・ダウドナ教授が開いた非公開の小さな会合だった。フーも招待されていたこの会議で、米国のある有名大学の上級科学者は次のように語った。大きなブレイクスルーは多くの場合、一人あるいは数人の科学者、つまり科学分野におけるカウボーイによってもたらされます。私自身、この会合に出席しており、そこで初めてフーに会った。私たちはその後、数ヶ月にわたって定期的にメモを交換していたが、次にフーに会ったのは、2018年に香港で開催されたヒトゲノム編集国際サミットだった。レガラード編集者が計画前に公開することをフーに迫った2日後のことである。サミットの後、フーは姿を消した。フーが当時勤めていた大学のキャンパスのゲストハウスで、中国当局の監視下に置かれたのだ。その1ヶ月後、私に電話をかけてきたフーは、自分の口から説明したいと言ってきた。フーは、クリスパーベビーのエピソードの詳細な背景とともに、自身のプロジェクトと、科学者や起業家、ベンチャーキャピタリスト、政府関係者などのプロジェクト支持者のネットワークの動機づけとなった事柄について説明してくれた。そうした中、2017年のバークレーでの会合、とりわけカウボーイサイエンスの発言が極めて重要な意味を持っていたことが分かった。あの発言に私は強く影響を受けました。ガラスを打ち破る人が必要なのです。2017年の会合の後、フーはワクチンの最初の開発者であるエドワード・ジェンナーから、体外受精、IVF の先駆者であるロバート・エドワーズまで、最終的に英雄と呼ばれた科学的リスクテーカーたちの伝記を読み始めた。2019年1月、フーは政府の調査官宛に次のように記している。私は自分のやっていることが、人類の文明の進歩を促進すると固く信じています。歴史がそれを証明してくれるでしょう。2017年の会合のメモを読み返した私は、刺激的な発言の前半しかフーが覚えていないことに気づいた。発言は次のように続いていた。今起きていることはカウボーイサイエンスです。ですが、それが進むべき最良の道かどうかはわかりません。歴史から教訓を得て、次はより良い道を選ぶべきです。歴史から何を学ぶのか。ケビン・デイビーズが執筆した「人類の編集」は、クリスパーパズルの解明に関わった驚くほど多種多様な実験や研究室を追跡し詳述したものだ。遺伝子学者から作家、編集者に転向したデイビーズは、豊富な情報を巧みな語り口で盛り込み、クリスパー発見のストーリーを極めて魅力的に描いている。 クリスパーの商業化を取り巻く熾烈な競争や対立、巨額の資本について検証し、学術としての科学とバイオテクノロジービジネスが交わる分野の複雑な事情を明かしている。とはいえ、デイビーズの本は遺伝子編集ビジネスに重点を置いており、人間性の視点からの話が少ない。科学的発見と技術的イノベーションの分野だけが、未来が作られる場所であるかのように描かれている。人間が遺伝子編集の対象以上のものとして最初に現れるのは、本の最終行である。クリスパーの開発は、社会が追いつけないほどのスピードで進んでいます。どこまで開発を進めるかは私たちにかかっています。一方で、この本のストーリーからは、一般の人々の視点がほぼ抜け落ちている。確かに、この本は遺伝子編集者とそのツールに焦点を当てている。しかし、科学を進歩の原動力とみなし、社会は最終的に科学に追いつくまで抵抗したり逆行したりするものだと教え込まれている読者にとって、このストーリーテリングは結果的にその科学神話を補強することになるだろう。ウォルター・アイザックソンのザ・コード・ブレーカー暗号解読者は、クリスパーの作成に関わった個々の科学者を追跡し、科学研究所の実態により鋭く切り込んでいる。この壮大な本の主な主人公はジェニファー・ダウドナだが、大学院生からノーベル賞受賞者まで、ダウドナの研究と接点がある他の多くの人物についても描かれている。アイザックソンは常に称賛を忘れず、時には愛情のこもった小話を織り交ぜながら、発見の興奮や熾烈な競争、科学分野における有名人の台頭、そして風の場合は不名誉な結果につながるストーリーを紡ぐ。賞や特許、利益や名声がかかる巨大な賭けに挑む科学者のライバル意識や協力さまで暴き出す魅力的なストーリーである。とはいえ、これらの詳細な記述をもってしても、この本が狭い視野で語られている点は否めない。発見や発明の成果を型通りに祝い、時折、息もつかせぬほどの有名人のプロフィールとゴシップが語られる。倫理に関するアイザックソン自身のかなり表面的な熟慮を記述したいくつかの章を除けば、彼のストーリーテリングは考察や学びを促すというより、決まり文句を繰り返すだけである。アイザックソンのお世辞に満ちた語り口によって、人々の描写までも歪んで感じられる。唯一の例外は風だ。いくつかの章で、風は招かれざる侵入者として描かれている。アイザックソンは風の原点や動機を理解しようとする努力をほとんどしていない。風とは、参加する権利のないエリートクラブに強引に入ろうとする名誉に飢えた言葉巧みな才能のない人物であり、その結果、大惨事が発生したという筋書きだ。風のストーリーは公正な裁判と懲役刑で終わる。ここで、アイザックソンは中国の国営メディアの報道をそのまま引用し、無意識のうちにプロパガンダを担う役割を演じている。中国の公式のストーリーは、風の事件に終止符を打ち、中国の科学を悪者ではなく信頼を受ける立場に位置づけるために作られたものだ。ストーリーの承認。科学を英雄視したこれらのストーリーでは、何をもってヒーローとし、何をもって悪役とするのかを自明のものと考えている。デイビーズの説明はアイザックソンよりかなり慎重であり、微妙な言い回しになってはいる。しかし、それでも失敗の原因を理解しようとするのではなく、非難する方向に重点を置きすぎてしまっている。風のプロジェクトがどのように始まったのか、米国の有名大学でトレーニングを受けた人物が、自分のプロジェクトが非難されるのではなく、価値を認められると信じたのはなぜか、自分の掘った穴の深さに気づかずになぜここまで進んでしまったのか、といった検証がなされていないのだ。風へのインタビューで受けた圧倒的な印象は、風は決して不正な行為をしようとしたのではなく、競争に勝とうとしていたのだということである。風の失敗は、年長科学者の話を聞かなかったためではなく、あまりにも熱心に耳を傾けたことが原因だ。先駆者の励ましを受け入れ、ゲノム編集がどこに向かっているのか、科学の内輪サークルで言われていることを吸収してしまった結果なのだ。 つまり次のようなことだ。クリスパーは病気や衰弱などの苦しみから人類を救うだろう。これまで常にそうであったように、想像力のある勇敢な先駆者が限界を押し広げるとき、科学の進歩が実現するだろう。変化を将来の世代に受け継ぐ肺や卵子、精子などの生殖細胞系列のゲノム編集は不可避である。唯一の問題は、誰がいつ、どこで、それをするかである。WHOは、ゲノム編集が約束する救世主的な可能性を耳にし、信じたのだ。デイビーズは次のように書いている。仲間の人間の遺伝暗号の一文字を修正することが、切望される救いの聖杯でないのであれば、私は何が聖杯になりうるのかわかりません。実際、アイザックソンさえも指摘するように、全米アカデミーズは同様のシグナルを発し、深刻な病気や症状の治療のために生殖細胞系列のゲノム編集の扉を開いておいた。WHOは、医学的に不要な編集をしたことで厳しく非難された。WHOは、新生児が HIV に対して遺伝的耐性を持つようになることを願って遺伝子編集を実施したが、HIV の感染を避けるためのもっと簡単で安全な方法があると批判された。しかし、WHOは、中国で HIV 陽性の人が背負う烙印を考えれば、自身のプロジェクトは正当化されると信じた。全米アカデミーズもその要求に応える余地を残しておいた。合理的な代替案や深刻な病気や症状などの概念は必然的に曖昧であるということに注意することが重要です。さまざまな社会が、多様な歴史的、文化的、社会的特徴の背景に即してこれらの概念を解釈するでしょう。WHOは、これを承認と理解した。こうしたことが、WHOの異様な実験の本当の起源である。WHOや彼が属する科学コミュニティの実態は、アイザックソンの描く高潔な科学よりかなり曖昧なものである。むしろ、より人間的なものであり、知識や技術的洞察力が必ずしも知恵を伴わず、野心や欲望、近視眼的思考に彩られる場合がある。アイザックソンは、未来の作り手として科学者を描いており、それがかえって科学者にとって仇となっている。自分たちの生み出したツールの驚異的な力に直面して、謙虚に進歩の約束を調整しようと努力し、結果的に自分たちの能力の至らなさを認識する人々としては描いていないのだ。科学中心のストーリーテリングのもう一つの代償は、科学が社会の外にあり、主に純粋な自然と知識の分野を扱っているという意味合いを含んでいることだ。しかし、それは誤った語り口である。例えば、体外受精にまつわるビジネスはストーリーの重要な部分だが、デイビーズやアイザックソンの記述ではほとんど注意が払われていない。この点で、彼らの著書は、ゲノム編集の議論の不足を反映している。科学当局は、世界が研究室の実験台のように統制可能であり、合理的に考える人は誰でも自分たちと同じように考えるかのようにして進んでいく傾向にある。人間のストーリー。これら科学中心のストーリーは、誰のために研究をしているのかという、研究の目的となる人々を脇に追いやってしまっている。エベン・カークシーの「ミュータント・プロジェクト」には、そうした人々が描かれている。カークシーの著書もゲノム編集の最前線にいる人々を描いているが、カークシーの場合、障害や病気に向き合う患者や活動家、芸術家、学者が単なる DNA 分子ではなく、生きた体験として登場する。カークシーの著書において正義の問題は、体がどうあるべきか、そしてどうあるべきでないか、に関するストーリーと絡み合っている。従来、科学技術の手中に握られていた進歩の問題をこうして奪い取っているのだ。デイビーズ同様、カークシーも WHOの事件を利用して自身のストーリーを組み立てている。ベテラン人類学者であるカークシーは、人々から核心に迫るストーリーを引き出すときに本領を発揮する。この本で最も注目すべきインタビューに、WHOの裁判に出廷した患者たちへのインタビューがある。中には、HIV 陽性であることが公になって職場から解雇された後、 WHO のプロジェクトにより深く関わるようになった医療専門家の話も含まれている。カークシーは、加工可能な体以上のものとして人間に注目し、ゲノム編集へと駆り立てる欲求に注意を向け、救済のために遺伝子編集ツールキットに到達することの尋常ではない危険性を認識するよう私たちに呼びかける。しかし、こうした危険性はあまりにも頻繁に、拙速に紡がれた進歩のストーリーによって覆い隠されている。香港のゲノム編集サミットの最終日の朝、WHOがクリスパーベビーの実験を発表してから24時間も経たないうちに、サミットの組織委員会は WHOを強く非難すると同時に、WHOの後に続く人のために道をつける声明を発表した。この声明の背後に存在するのは、テクノロジーは急速に進化しており、社会はただそれを受け入れ、肯定する必要があるというストーリーだ。委員会のメンバーの一人が性急に判断を下した理由をカークシーに語っている。最初に論文に載せたものが勝ちです。これまでのところ、クリスパーのストーリーは、最初に書くための競争について語られてきた。科学論文だけでなく、ゲノムのヌクレオチド、人間の将来に関わるルールを書くための競争である。未来に関わるこうしたことを最初に書いて勝つことを急ぐあまり、過去のパターンから学ぶ余地はほとんど残されていない。テクノロジーの未来に関するストーリーはスリル満点かもしれない。だが、豊かで脆い人間のストーリーを、進歩をめぐる薄っぺらい話で代用してしまっている。私たちは、より多くのより良いストーリーテラーたちの話を聞く必要がある。私たちの共通の未来はそれにかかっている。以上、ベン・ハールバットの報告でした。